キクリポ。この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。本日のナビゲーターはデジタルコンテンツ部のメラです。今回は北陸新幹線の延伸開業に伴って金沢と敦賀の間から姿を消した在来線特急に関する話題です。金沢から大阪を結んでいた特急は3月16日に北陸新幹線が延伸したことで、金沢と敦賀の間を走るのは前日の15日が最後となりました。金沢発の最終の特急サンダーバードに乗車した大阪経済部の木村良太郎記者にオンラインで話を聞きます。今回の配信では後ほど実際にサンダーバード車内で流れたアナウンスの音声もご紹介する予定です。では木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず木村さん、大阪経済部ではどんな担当を今されてるんでしょうか？
はい、普段は大阪の食品企業ですとかスーパー、あるいは百貨店のイベント担当などをしております。
では早速本題に入っていきたいんですけれども、
はい、
まずその金沢と敦賀の間で在来線の特急がなくなったっていうことなんですけれども、これはどういうことなんですかね？
はい、今回3月16日に北陸新幹線は金沢敦賀に延伸しましたけれども、その前ですね、9年前の2015年にも、実は長野から金沢まで北陸新幹線が通っています。その際も実は特急列車がなくなるということが起きていました。今回は金沢から敦賀までが延伸されるというところで、その在来線走っていた特急が北陸新幹線になるというところで、特急列車が廃止されるということになったわけです。
実際在来線自体ももう JR ではなくなっちゃったんですよね？
そうですね、在来線も第三セクターに移管されました。今回福井県内はハピライン福井、石川県内は IR 石川鉄道という第三セクターが、北陸本線を継承しました。
なので従来は大阪から金沢までは在来線特急に乗って行っていたんだけれども、それがもう、
はい、
大阪からは敦賀までしか特急がなくなって、
はい、
金沢と敦賀の間っていう特急自体は JR の特急がなくなってしまったっていうことですね。
そうですね、これからは敦賀での乗り換えが必要になるということです。
はあ、それで木村さんご自身は、はい、なぜこの今回この特急に乗ってみようと思ったというか、どういう思い出があって今回この取材につながったんでしょうか？
もともとですね、2015年に僕が大学、石川県の大学に進学しまして、
はい、
その時にちょうど2015年というと北陸新幹線の開通の年ですけれども、金沢長野間が開通した年に当たるんですけれども、その時から地元が関西でして、地元は関西なので、その石川県と大阪、兵庫をかなり行き来していたというところで、もともと個人的にお世話になっていた特急であるということから、今回ぜひ最後に乗りたいなと思ったということです。
最初はただ単に個人的に乗ろうと思ってたですよね？
そうですね、もともと個人的に休暇を取って行かせていただくという予定でした。
実際切符を取ってからですか？会社の方でそれを誰かが聞きつけて実際取材にしたらどうかみたいなことになったんですか？
そうですね、大阪社会部のある記者がですねにちょっと自慢してみたところ、それが漏れ伝わって仕事にしてみたらどうかというところでですね、こういう形になってしまったということですね
なるほど、最終の特急の切符を取るのって難しいんじゃないかなと思うんですけど、そのまず切符を取るところから教えてほしいんですけれども。
はい、切符を取るというのはですね、はい、特に人気の例えば寝台列車とか、この少し前だと SL 人吉などの、九州を走っていた SL があるんですけれども、はい、そういった人気列車というのは1ヶ月前の午前10時に切符が解禁されるというか、うん、指定席が取れるようになるんですが、はい、その瞬間にもう切符を取る機会を押さないと取れない、あるいはもう押しても取れないというような事態になってしまうのでですね、
はい、
そのいわゆる1ヶ月前のちょうど10時に切符を取りに行くということで、10時打ちという鉄道ファンには広く知られたイベントというかですね、競争があるのですが、はい、それに今回参加してみたというわけです。
その機械を押すのはいわゆる窓口 の職員の方ってことですよね。10時ちょうどに。
そうですね、窓口の職員の方が押されたりとかします。
なので、どこかの窓口に1ヶ月前の10時に買いに行くっていうことですね。
そうですね、それが必要になるというわけです。
実際木村さんはどういうふうに買われたんですか？
今回十字打ちに参加するというのはちょっと普段あんまりやっていないんですけれども、はい、もっと鉄道に詳しい知人がいまして、うん、アドバイスを受けつつ大阪の駅を、大阪市内のですね、はい、駅をセレクションして並んで勝負してみました、はい、
実際窓口ってそういう切符を取ろうっていう人は来てたんですか？
そうですね、僕が取った駅ですと一人先客がいらっしゃって、うん、9時50分ぐらいかな、うん、着いたんですけど一人おられましたね。
すいません、そういう時って職員の方に10時ちょうどで取りたいんですけどって相談をするんですか？
あ、そうですね、そういう場合は駅によるんですけど、ここで待っててくださいとかそういう指示を受けたりします。
なるほど。で最終のサンダーバードに乗れたってことは運よくきちんと
取れたというわけです、はい
はい、でじゃあ実際いよいよ3月15日を迎えるにあたって、この日はどういうふうに金沢に行かれたんですか？
はい、この日はですね、3月15日が当日になるんですけれども、はい、前日の仕事終わりにサンダーバードに乗って、
あ、それもサンダーバードに乗って行ったんです
か？あ、そうなんですよ。でその次の日の夜まで金沢で過ごしてから最終列車に乗って大阪に戻ってきたというわけです。
夜の最終の出発なので、それまでに、はい、実際47リポーターズの記事の中でも写真を紹介してくださってますけど、そういう写真を撮ったりとか、はい、そういう過ごし方をされた感じですかね？
そうですね、ちょっと北陸線を、特急側を撮れるのがもう最後になりますから、うん、ちょっと自分でも撮っておこうと思ってですね、私事と公私混同と言われたらしょうがないんですけれども、たくさん特急を撮ってしまうということで撮っておりました。
それもやはりいわゆる撮り鉄というような方が、はい、ここだと綺麗に何でしょう、前景が見えるみたいな場所を調べて撮りに行ったんですか？
そうですね、Google の地図とかでここはちょっとカーブしてて良さそうだなとか、川で見通しがいいなとか、あるいはちょっとこのカーブが美しく電車の傾きで撮れるなみたいなところを選んでですね、撮りに行きました。
なるほど。他のファンの方もいらっしゃいましたか？
はい、そうですね、あらゆる、もう僕が行ったところをどこに3箇所4箇所行ったんですけれども、はい、どこにも数人は入れ替わり立ち替わりという形でいらっしゃいましたね。
あれですよね、もちろん特急が通る時間も考えなきゃだから、ある程度その時刻表も見つつみたいな作業になるんですか？
そうですね、時刻表を見つつ上り下りがあと何分でこれが来るだろうみたいなのをみんなやってましたね。
なるほど。まあそんなことをして昼間は過ごして、
はい、
実際夜に金沢駅は何時ぐらいに行かれたんですか？
大体7時半ぐらいに現地に着いて駅構内をうろうろしたり撮影したりしていましたね。
列車の出発時刻は何時ですか？
午後8時47分だったと思います。
じゃあ1時間以上前から駅にいらっしゃってたんですね。
あ、そうですね。
ホームには結構たくさんいらっしゃったんですかね、ファンの方は？
そうですね、普段は割と静かなホームなんですけれども、こんなに人がいたら大丈夫かというぐらい、先頭の方はもう近づけないぐらいでしたね。
一応何でしょう、警備員さんみたいな方が規制はされて？
そうですね、規制はされていたんですが、それでももうホームからもう溢れるくらいの人たちがいて後ろの方はね、静かにというか割と人が比較的少なかったんですが、
何人かの方にお話聞かれたみたいですけれども、どういう方が、はい、いらっしゃってましたホームに？
そうですね、もういわゆる本当にもう北陸線が大好きで特急がなくなるのが寂しいという、いわゆるてっちゃんですね、はい、てっちゃんの方もいらっしゃいましたし、 あるいはその自分で手作りの旗を作ってですね、お母さんと一緒に来たあの園児の男の子たちもいましたし、あるいは実は本当にもうこの電車しか切符が取れなくて仕方なく電車に乗るんだけど乗れるかなって心配してるような人もいました。
その方はなんでその電車に乗らなきゃいけない？
なんかビジネスで北陸から関西をよく行き来している方でですね、もう都合上この電車しか乗れなかったんだけど全然もう切符に焼きがないっていうところで、うんうんうん、仕方なく自由席に乗るという方でした。
確かに、あ、そっか、自由席もあるから自由席は人がたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、自由席はかなり立つお客さんもいらっしゃったと思ってます。
共同通信キクリポ。
で出発をして、
はい、
木村さん社内アナウンスを記事でも紹介されていてポッドキャストでもご紹介しようかと思っているんですけれども、アナウンスが独特だったということで、じゃあちょっと聞いてみましょう。
サンダーバード号が主に停車した北陸線の駅、北陸線の駅のご紹介をさせていただきます。先ほど加賀百万石の城下町金沢を定刻通りに発車いたしました。次は歌舞伎の定番勧進帳の舞台歌舞伎の町小松には21時3分、その後関西の奥座敷と呼ばれる加賀温泉、阿波羅温泉を通過し、日本で一番恐竜の化石が発掘されている恐竜王国福井には21時31分、メガネの町であるサバーレ、越前和紙、越前内刃物など数々の伝統工芸品がある竹を通過し、在来線では最長のトンネル北陸トンネルを抜けると日本三大鳥居の天神宮、三大松原があり、北陸新幹線の始発駅になる敦賀には22時2分の到着です。
あ、今聞いたアナウンスはすごく各駅の紹介がすごく詳しかったんですけれども、
はい、
やっぱり最後の乗務される方のアナウンスなので特別なことを実際言われるってことなんですね。
そうですね、実は2015年の金沢長野間の北陸新幹線の開業の時にもこういうアナウンスというのが他の特別な列車でも流れていたというようなことを知っていたので、
はい、
最終列車であればこういうなんていうんですかね、特別な驚きというかサプライズが期待できるんじゃないかなと思ってちょっと期待して待ってたという感じです。
なので録音も含めてきちんとスタンバイしてたんですね。
そうですね。
でも一方で結構あれじゃないですか、木村さんは長く乗られた列車だったので、はい、ジーンとくるものがあったというか情景が浮かぶというか。
そうですね、もうここのアナウンスの時は少し目頭がですね目頭を押さえるような感じだったのが正直なところで、う
ん、私意外でもないのかもしれないですけど、
はい、
このアナウンス録音されてるってすごい車内が静かじゃないですか、みんな聞き入ってる感じだったんですかね。はい、
そうですね、本当にもうみんな聞き入ってる、もう本当にライブみたいなことをしていらっしゃる方もいらっしゃいました。
ライブ配信を、
ライブ配信してそうな人もいたし、うん、もうビールをチビチビ飲みながらいいねいいねみたいな感じでうなずいてるおじさんもいました。
なるほど。それから先々駅に泊まるたびに多分いろんな方が見送りされてったりとかしたんでしょうか。
はい、そうですね、どの駅でもまあ写真撮る人とかですね、あるいはサンダーバードとか北陸線のロゴというんですかね、そういうグッズを手に取ってありがとうと手を振っている方がたくさんいらっしゃいました。
木村さんが録音してくださったアナウンスの中でもう一つご紹介したいんですけど、小松駅を過ぎた後、
はい、
ちょっと聞いてみます。
私たち北陸駅を乗務する車掌はこのサンダーバードとともに乗務員として育ってまいりました。敦賀から大阪間として運行するのでさようならはまだ言えませんが、運行区間が短くなることは少々寂しい思いもございます。この場を借りてさようならではなく、ありがとう北陸線、ありがとうサンダーバード、これからもよろしくお願いしますと伝えさせていただきます。今後とも敦賀から大阪間のサンダーバード、そして敦賀からの北陸新幹線をどうぞよろしくお願いいたします。
や、このアナウンスもなかなかいいですね。
そうですね、このさようならではなくありがとうっていうところがちょっとかなりいいなとジーンときたところですね。ちょっとさっきからジーンとしてばっかりですけれども
周囲の方もみんなジーンとしてる感じでした。
そうですね、ジーンとしていらっしゃる方もいたんじゃないかなと思います。
うん、今回特別に記念の乗車切符、乗車券が配られたっていうことなんですけれども、
はい、
これは順々に乗務員さんがやってこられて席に配っていただける。
そうですね、前の方から順々に来られていたんですが、僕の乗った号車は割と後ろ寄りだったので、うん、しばらく時間はかかりましたね。う
ん、社長さん何かおっしゃってました？
いやもう結構もう疲れ切った感じで疲れ切ったというかですね、もうパンチっていうんですかね、切符に穴を開けるんですが、
あ、穴を開ける
検察ですね、あ、すいません、穴じゃなくて印ですね、印を
ポンと
押してもらう、はい、スタンプみたいなね押してもらうんですけど、かなりもうインクがカスカスのというかですね、なっちゃってて。
記念乗車券の方はどういう乗車券なんですか？
あ、記念乗車券は名刺のようなサイズでですね、はい、黒字にありがとうサンダーバードと書かれたですね、あとサンダーバードのロゴ、かっこいいちょっと鳥をかたどったロゴがあるんですが、うん、それを記した切符になっています。
それを配るとともに実際に乗車するための本当の方の切符にそうやって検索してくださってっていうことです
ね。そうですね、はい、はい、
あれ、その切符って回収されちゃうの？
いや、回収は特にされなくてというか、まあ、改札口を通れば当然、機械に吸い込まれますけども、はい、最後の列車なので、ちょっとくださいと、大阪で、はい、言って、今も持ってます、大事に。
そしたらそうですね、はい、そのスタンプっていうか、検察にも日付とかが入ってる。
そうですね、日付とか入ってます。
切符自体にも入ってるでしょうし、はい、じゃあそれはすごいいい記念になりますね。
もうそうですね、一生の宝物になるかなと思ってます。
で、そうやって過ごしてるうちに列車自体は大阪に到着してしまうんですけど、はい、大阪駅はどうでしたか、様子は。
大阪駅、いつもですとですね、回送になってすぐお客さんは散るんですが、はい、今日はというかその15日はそんなことはなくみんな去る列車も見届けようというところでですね、待っていらっしゃる方がかなり多かったと思います。
実際到着して乗客の方がみんな降りた後、回送で出ていくのをみんなが見ていた、
はい、そうですね、もう最後まで見届けてあげようということで僕もちょっと見送ってしまいましたけれども、はい、
なるほど。皆さんだから写真を撮ったり見送って、もしかしたらだから動画を回してる人とかもいる。
そうですね、実は僕も個人的に動画を回しているんですよね、はい、
なるほどなるほど。実際こうやって乗車をしてみて、なんていうか、
はい、
今思うこととかあれば教えてほしいんですけれども。
乗車して、そうですね。さっきもアナウンスでですね、紹介してもらったんですが、さようならというイメージがかなり強いんですね。特急がなくなってしまう、はいはい、そこを走らなくなるというイメージで、さようならというちょっと席別のマイナスなイメージがあるんですが、そうじゃなくて、ありがとうというテーマを、その乗務員の方がおっしゃってくださった。それがキーワードになって、実はですね、X の方でも、うん、ハッシュタグのありがとう北陸本線というのは3月15日までの間に結構出てきていてですね、それがそのなんて言うんでしょう、ファンと JR 側双方をつないで共通のテーマになっていたというのはすごい、うん、なんだろう、思い出深いというかいい経験だったなと、出来事だったなと思ってます。
なるほど。在来線特急がいくつかあるっていうこともあるかもしれないですけど、ファンの方が分散していたっていうのも印象的だったんですね、
はい、そうですね、ここを走っている特急、まあ、主に大阪金沢を結ぶサンダーバードがあります、はい、あとその名古屋米原など、名古屋や米原と結ぶ白鷺というのがあります、はい、その他にも実は福井県内と金沢を結ぶおやすみエクスプレスなどなど、いろんな列車が実はいくつか走っているというわけで、
なるほど、
ファンが分散したという結果になりました。
木村さんは金沢発のサンダーバードに乗られたんですけど、はい、もっと人気だったのは？
僕が乗ったのは50号なんですけれども、はい、49号の大阪発金沢行きの最終サンダーバードというのがかなり人気だったというふうに聞いてます、う
ん、それは理由はあるんですか？
そうですね、やっぱり最後の金沢行きというところで大阪で金沢っていう行き先の幕を見れるのが最後だからだと思いますが、はい、
そうですね、そういうふうに考えて49号の方のもしかしたら十字打ちにものすごい、
そうですね、集中があった
可能性があるってことですね。
はい、
今回まあそこの区間の在来線特急はなくなってしまったんですけども、はい、北陸新幹線ってまだまだ実は計画がありますよね。
そうですね、実は敦賀より先に京都府内を経由して松井山手から大阪方面につながる計画があります、うん、
その計画って例えばいつ頃になりそうとか今どういう状況なんでしょうか。
今はですね、京都府内のその計画、いわゆる大深度地下というその上の土地の地権者の許可を取らなくてもいい深い地下を通っていくトンネルがあるんですが、それを京都を循環するという計画でしてですね、そこが地下水の懸念などでなかなか京都府民にも懸念を示す方がいらっしゃって、進捗というのはあまり芳しくない状況です。
どうですか、鉄道ファンとしての思いとしたら早く開通してほしいのか。
そうですね、もう大阪からですね、もうまさに金沢行き富山行きの表示が新大阪駅で早く見られるようになりたいな、なったらいいなっていうのが正直なところですね。
なるほど、ありがとうございました。残念ながらそろそろお時間です。クリップへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。 YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録をいただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが、今回は北陸新幹線延伸開業に伴い金沢と敦賀の間から姿を消した在来線特急について、大阪経済部の木村良太郎記者に話を聞きました。木村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。